ちは、ヤギヌンです。
パパイです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、やはや、
いや、はい、
最近花粉が結構来ましたね。
ああ、そうっすね、花粉来てる気がする。
高橋さんは花粉来る人ですか？
僕は来てないって言い張ってる人ですね、
はい、言い張ってる
花粉症ではないと一生言い張ってますけど、
はい、うん、
まあなんか普通に鼻水とか出ますね。
ああ、いやー、そうですね、もう結構来てると思いますね。まあ、風強い日も多いし、暖かい日も多いんで。
はいはいはい。
確かに。なんか、そう、目が重いことがあったりしますね。
うんうんうん、
はい。そうですね。
うん、
毎年なんか、舌下免疫療法をやろうって思うんですけど。
はいはい。
なぜか、なんか、舌下免疫療法ってその、できる時期が決まってるんですよね、確か。
あ、そうなんですね。
そう。あれ？わかんないですけど、はい。
はいはいはい。
僕が調べた時なんか決まってて、で、その、始められる時期が、もう花粉症が大体収まってる時期なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。いや、ちょっと、なんか正しくないことを喋ってたら申し訳ないんですけど、はい。
うんうんうん、
で、その時期になるとちょっと危機感が薄れて、まあ、まあ、いいかな、みたいな。なっちゃって、かれこれって感じです。
そうなんだ。そもそもこういう治療法があるんですね。それを初めて知った。
うん。あ、うんうん。そうなんですよ。それは、いいって聞くんですよね。はい。
そうなんだ。舌下免疫療法、スギ花粉、またはダニアレルギー性鼻炎と診断された患者さんが受けることができます。
はい。
へぇー。3年ぐらいかかるんですね。
かかる。
3年間ぐらい一定量を。
うん。
服用し続ける。へえ。確かに花粉症辛い人からしたら治ったらめちゃくちゃありがたいんだろうな。
そうですね。
うん。
毎年。
いや、そうっすよね、
はい。ありますからね。はい。
なんか、それで言うと、今週の水曜日あたりからすごい気温が暖かくなりそうですね。火曜日か。
あ、そうなんですか。
うん、19度とか。
19度。
うん。なってますね、東京は。
はあ、19度。なるほど。
春っぽくなってくるのかしら。
そうですね。20度ぐらいまで行ったらもう春ですね。
ですよね。
はい。なるほど。まあ、暖かくなるのは心地いいんですけど。
うん。
いや、やっぱ、そうですね。同時に、花粉も来るんで。
いや、そうっすよね。
はい。春を満喫できるように、ちょっと花粉症治そうって思いましたね。
確かにお花見とかあるしね。
そうそう。はい。はい。あと、花粉症全然関係ないんですけど。
うん。
今はですね、その、夜、夕方から夜にかけて、西側の空を見ると、
うんうん。
すごい明るい星があるんですよ、二つ。
ほうほうほう。
はい。で、これ、高パイさん気づいてましたか？
気づいてないです、全然。
お、なるほど。めちゃめちゃ明るい星があるんですよ。
はいはい。
はい。で、これが、木星と金星らしいですね。
あ、そうなんすか。
はい。
へえ。
ちょっと、見てみてください。いや、本当一発で分かると思います。ああ、あれの星明るいな、みたいな。
あ、マジっすか。
はい。
もう本当なんか調べると出てくる。
うん。
金星木星が急接近。
うん。
接近中。ええー、日没後の西側の空に注目。
そうそう。そうなんですよ。
ええー、そうなんだ。
はい。そうなんですよ。
あ、ええー。あ、すごい。3月2日には一番接近するらしいですね。
あ、そうなんですか。でももうすぐか。ええー。うん。うん。
あ、ちょっと見てみます、今日。
ぜひぜひ。
へえー。
はい。東京意外と星見えるなって思いましたね。
なるほど。じゃあ、明るい星はそうか、見えるか。
そうですね。割と、そう。見ようと思えば、割といっぱい見えるなっていう、思いましたね。うん、うん。うん。何の話や。はい。高橋さんなんか最近ありました？
はい。最近なんか、アーティファクトっていうアプリがリリースされたのご存知ですか？ちょっとなんかツイッターとかでも。
あ、ニュースの。
話題になって
やつですか。
あ、そうです、ニュースの。
うんうん。はい。知ってます。入れてはないです。
あれをなんか、ダウンロードして使ってみたんですけど。
はい。
なんか、 まあ、いわゆるなんかニュースの配信アプリっていうんですか？なんかスマートニュースみたいな感じで、フィードアプリみたいな感じなんですけど、やっぱ結構その機械学習とかパーソナライズを強みとしてるっていうのがなんか使ってるだけで伝わってくるというか、UI 設計上なんかそういう形で見せてるのが結構面白いなと思いましたね。
入れ
なん
て
か
み
そ
よ
の、ああ、ぜひぜひぜひ。まあ、なんか、チュートリアルでこう、興味のあるトピックを選ばせるとかは、多分結構他のサービスでもあると思うんですけど、
う。はい。
チュートリアル終わった後に、なんかその、プログレスバーみたいな感じで、あと何個アイテムを見ると、あなたにはより良いパーソナライズのフィードを届けられますみたいなのが、ずっと出てて、で、あ、なるほど。なんかこれを見ると、あと、何個見よっかなと思って起動する人とかいるのかしらとか、なんかその辺とか気になったり。
なるほど。
うん。
おもろですね。
そうですね、なんかその辺は面白いと思いながら。ただ僕、英語はあんまり読めないから、
あ、なるほど。
そうそう、ニュース全部英語のニュースなんで、なんとなく、タイトルで面白そうなのをちらちら見たりしてますけど。
そうか。ブロ
う
グ
ん。
とかを集めてくれる感じではないんです。ニュースなん
あ、
で。
そうっすね。
なるほど。まだ使ってます。
ぜひぜひ。だから本当にこれで、多分最初25個の記事を見てねっていうのが出てくると思うんですけど、
おお、なかな
25個見
か、
た後に、そうそうそう、25個見た後にどういうものがレコメントされてくるかちょっと楽しみ。
チュートリアルがハードですね。25個。
でもなんか25個これチュートリアルに入っ、どういう立て付けなんだろう。一応なんかチュートリアル終わって、
あ、なるほど。
っていう感じではありますね。アプリ上。うん。
じゃあ、メインテーマいきますか。
はい。
今日メインテーマは、ノーション AI。
ノーション AI ね。
使ってみた話ですか？
そうですね。なんか、僕もそんなにめちゃくちゃ使ったわけじゃないんですけど、結構すげえなと思ったんで、もう最近なんかチャット GPT とか、いろいろ話題になってますけど、それ関連で、なんか面白かったのでちょっと話そうかなと思います。
そうか。ノーション AI。僕も、ベータ来てたので、ちょっと使ってみたんですよ。
うんうん。お、
で、
どうでした？
もう、パッとその、これやりたいっていうのを思いつくことができなかったので、カレーの作り方っていうのを、こう、入れて、まあそしたら普通にカレーの作り方、書いてくれましたけど。
ああ、そうっすよね、そうっすよね。
なんか、どんな使い方されました？ノーション AI。
なんか僕もでも結構しょうもないことにも使ってて、それこそ、まあレシピとかは聞いてみたりとか、なんかなんだろうな。例えば、渋谷で、なんだろう、クラフトビールが飲めるお店をテーブルに書いてくださいみたいなのを書くと、
おお、
ババババって
な
書
る
いてくれ
ほど。
たりとか、
おお、あ、テーブルへ
もす
の
るんです
出力
よ。
とかもできるんですか？
あ、できるんですよ。
あ、それは便利だな。
できるんすよ。ちょっとなんか今やってみようかな。そう、だからその辺結構すごいなと思って、そのなんかの、ノーションにまとまるっていうのが結構いいなと思って、今なんか渋谷でクラフトビールが飲めるお店をテーブルにしてくださいって、ノーション AI に聞くとまあこんな感じで出してくれるんですけど、まあ、これテーブルになるじゃないですか。
なります。
で、なんか例えば、URL も追加してくださいみたいなのを、あ、今 URL、表に入ってないんですけど、やると、ちゃんと URL のカラムができて、それも追加されるとか、
ちゃんとそれアクセスできるんですか？
アクセスできますね。
もう実在するやつなんですね。
実在する店 ちゃんと。
おお、すごいですね。ムリッシュクラブ、
ム
ジン
イッ
ナ
シュ
ン
クラ
テ
ブ。あ、でもなんか、アクセスできる URL とできない URL があるな。これちょっと怪しいかもしれない
ン。なるほど。
な。
まあでも、やっぱり、おお、なるほどです。じゃあ、使い方的には、
うん。
自分でいろいろ調べて、ノーションにまとめるっていうワークフローだったところが、もうノーションだけで良くなる
うんうん。うん。
のか、
良くなるか
理
も
想
し
的
れな
に
いで
は。
すね。
なるほど。そんな未来が。
うん。あとなんか、ダミーデータも作れるっぽいですね。まだ、あれ、チャット GPT とかでもあったと思うんですけど。 なんだ、例えば、企業のダミーデータを何件作ってくださいみたいな。
うん。なるほど。
こんな感じ
おお、なるほどっすね。とか、
で。うん。
企業のテーブル設計とかしてくれそうですね。
ああ、してくれると思いますね。多分。
はい。え
なんだろ
え。はい。
う。ツイッターのようなサービスを開発したいです。テーブル設計はどうすればよいでしょうか。ああ、ユー
うん。うん。
ザーテーブル、ツイートテーブル、フォローテーブル、いいね
はい。
テーブル。ああ、なんかそれっぽいのが。
それっぽい。
うん。
うん。自分の普段のノーションの使い方だと、基本ノーションってメモを取る場所なんですよね。だから、とは、なんかノーションの開発的には、まあ想定されてないユースケースかもしれないですね。僕の場合。なんかメモの場合は、まあ本読んで、ちょっと引用とか書いて、どう思ったかとか、なんかそういうのを書いていくので、あんまりその機会が介在する余地がないんですよね。ないですけ
ああ、
ど、
なるほど、なる
は
ほど。
い。でも、何かそのノーション上で創作活動とかする場合は、お役に立ちそうですね。
ああ、確か
と、
に、確か
は
に。
い。うまく言語化したいんだけど、みたいな。
確かに、それは良さそ
はい。まあ、そのデザイン力書くとか。
う。
はい。そうですね。ありそうだなって思います。高林さんは普段、会社でもノーションでしたっけ？ド
ノー
キュ
シ
メン
ョン
トベー
使っ
ス
ては
。
ますね。はい。
なるほど。
使ってますね。
会社の方では、もうそのノーション AI 使ってますか？
いや、全然まだ使えてないです。
うん、うん、うん。
でも多分うまく使ったら
はい。
良くなりそうだなと思ってて。なんか一個、
はい。
ノーション上に、議事録とかも書いてるんですけど、ミーティングとかの。なんか、要約とかもできるっぽいんですよ。
はい。はい。はい。なるほど。
なんか、ツイッターとかを調べると。
うん。
だからなんか議事録作って、
うん。
なんかそもそも議事録のテンプレートの上の方になんか要約ボタンみたいなのを作っといて、で、そこに議事録バーって書いて、ミーティング終わった後になんかそのボタンを押すと、なんか要約された産業まとめみたいなのが出てくるみたいな
おお。
のはなんかめっちゃ便利になるんじゃないかなと思ったり
なるほど。
してますね。
素晴らしいですね。確かに。
うん。
議事録を取らなくていい未来も来るかも。
いや、そうっすよね。最近ウィスパーとか、
はい。
書き起こしの
はい。
ライブラリとかありますけど、まさになんか議事録とかも
はい。うん。
書かなくていい世界は、もしかしたら、でもズームとかもなんか書き起こしなかったでしたっけ？
あ、そうなんですか。
あれなかったっけな？書き起こし機能。
でも、ズームだと、まあ、普通に音声とか、音声だけとか、動画もとか、レコーディングすると出てくるんで、まあまあ、インプットは普通にありそうですよね。
そうっすよね。
はい。なるほど。じゃあ、あとい は、
や
チャット GPT とかで、
ー。
セキュリティ面、コールされたら、
いや、そうっす
いけ
よ
ます
ね。
ね。はい。API にぶん投げればいいかも。はい。
これ、例えば、あれなんだろう。ちょっと今思いついたんですけど、ポッドキャストのネタとかも教えてくれるのか
ああ、確かに。
な。僕は、毎週、機械学習、関連技術のポッドキャストを配信しています。最近ネタがなくて困っていま
はは。
す。何か良い。ネタって通用するのかな？トピックにしてみようか。
なるほど。
何か良いトピックはありますか？おお。機械学習分野は日々進歩しているため、新しいトピックを探すことがとても重要です。
はい。
以下は興味深いトピックのいくつかの例です。で、例が6個ぐらい出してくれ
はい。
てる。
なるほど。
なるほど。
うん。
機械学習における自然言語処理の最新技術。ああ。ディープラーニングを用いた画像及び音声認識の最近の進歩。それっぽいのは出してく
りますね。
る。
それっぽいな。うん。若干抽象的な感じですね。
そうっすよね。確かに。め
は
ちゃ
い。
くちゃ刺さりもしないけど。大
はい。
外れしないというようなトピックが。
そうですね。実際、もう、最初のアイデア出しみたいなのが結構できるかもしれないです。
いや、確かに。
はい。これ取り上げたことなかった。
そうっすよね。
はい。はい。まあ、ノーション AI も、まあ、あと、やっぱり、 チャット GPT とか、現代の産業革命的なものがあると思うんですよね。
確かに。
はい。
使ってます？チャット GPT。
あ、使います。はい。なんか、チャット GPT 普通にコード書いてくれるんで、
確かに。
はい。いろんな職業がなくなるんじゃねえかって言われてますけど、なんか、どうですかね。エンジニアとか、なくなる未来がありますかね。
いやー、どうなんですかね。どうなんだろうな。なくなったりすんのかな。でもやっぱりなんかその、
はい。
一定正解が、まあ、もちろんなんか全部正解を教えてくれるわけではないと思うんですけど、まだ。
はい。
一定その正解がある分野に対してはもうチャット GPT とか、まあ、いわゆるこういうものでいいかなっていうのはなりそうな雰囲気はちょっと感じて
うん。
たりしますが、一方でなんかその正解がないような
はい。
もの、
はい。
人によって正解が違うものとか、
はい。
なんかそういうのは、その一つに答えが絞れないから、
うん。
なかなかこういうので代替するのはむずいのかなと思ったり、まあちょっとしますが、エンジニアはどうなんだろうな。でも本当に最初の走り出しというか、それこそなんか基本となるコードとか、そういうのはマジでチャット GPT に聞いて、で、そっからちょっと肉付けしていくなりなんなりしてみたいなのがデフォにはなっていきそうな雰囲気を感じますよ。
なるほど、なるほど。まあ、そうですね。はい。はい。まあ、僕もそんなに、でも、おっしゃる通り、正解があるみたいな。だから、なんていうんですかね。クリエイティブみたいな、自分で解決策を作っていく的な色がないものは、割と、代替できるんじゃないかなって思ってますね。なので、まあ、法律とか、法律系とか、あるじゃないですか。もう
ありま
知
すね。
識、頑張って法律、記憶して、で、このケースはこれに当たるからとかっていうのを、もう、人間の脳でやって、まあ、裁判で戦ってると思うんですけど、まあ、ああいうのとかは、もしかしたら、割と、すんなり代替できちゃうのかなとか、まあ、税金とか
確か
も、なんか税金とかもそうなのかな。はい。は、ちょっと思いますね。まあ、エンジニアの職業は、作業面はかなり効率化して、僕はいい時代が来るんじゃないかなっていうのを、ちょっと楽観的に見てますね。はい。まあ、ユニットテストのテストケースとか、生成してくれたり、
ああ、なるほどな。
もうチャット GPT とペアプロできたり、みたいな。はい。
確かに。
あと、オンボーディングとかもね、今までいいメンターに出会えるかどうかっていうのが、まあ、運もちょっとあったと思うんですけど、はい。まあ、チャット GPT は結構優しく教えてくれるので、はい。
い
まあ、
やー、
そうい
そうっす
う
よ
運の
ね。
要素が減って、
確かに。
はい。育成も、最初のスタートも良くなるんじゃないかなとか、はい。
あり
と思ってます。
そう。なんか今後多分、こういう、いわゆるチャット GPT とかが、まあ Google 検索と同じように使いこなせるようにならなきゃいけなくなってくるようになると思うんですけど、なんかそこで、なんだろうな。これから生まれてくる子供たちとか、まあ今、小中学生の子とかがなんかちょっと成長していくと、なんかそのチャット GPT を使い始めると思うんですけど、なんかそれを、そんなものを使うのはけしからんみたいな形で、こう、抑制する動きがあるとなんかちょっとざわざわ、なんかそういう動きもあるのかなと思って、
ああ、
そんなものに頼るんじゃないみたいな。
な
で、
るほど。
それ
な
で育っ
るほど、
た結果、うまくテクノロジーを使えない子が出てきちゃったりとか、なんかそういうのになると悲しいなとちょっと思ったりします
なるほど。変化を嫌う系の人たちも、まあ、言っ
ね。
ていますからね。はい。まあ、でも、僕もどっちかっていうと、何でもかんでも、いや、なんかチャット GPT 普通に入試問題解いてくれたりするじゃないですか。はい。だからそういうのを自分の頭で考えなくなるのはちょっと危ねえなって思いますね。
ああ、確
はい。
かに。
はい。でも結構重要だなって思ってるのは、まあ、我々エンジニアとかも、ググり力があるじゃないですか。成長していくプロセスの中で。
そうっすよね。
はい。まあ、Google にその、いい感じのその、検索、キーワードを打ち込んで、その、まあ、少ないステップで、欲しい情報にたどり着くとか、まあ、検索一覧で、どの情報をクリックするかとか、なんかそういうスキルがあると思うんですけど、まあ、それはどんどんその、プロンプトに、力に変わっていくんだろうなっていう気がしますね。
確かに。
はい。うん。
なんか、プロンプトエンジニアみたいな言葉も、
はい。
出てきましたもんね。確か。
ありますね。プロンプトエンジニアリング。
エンジニアリング、そうそうそう。
はい。
いや、そうなんだよな。そこの技術というか、は、みんな身につけないと、結構不幸になる気がするんだよ。
うん。まあ、そうですね。今もその、ちょっと頓挫してるじゃないですか。あの、セキュリティ面で、はい。まあ、なので、その、頓挫して、その、今ってあの、僕も使うとき、一般的なことしか聞かないようにしてるんですよね。あ、まあ、それは。はい。その、業務の、秘匿情報っていうか、まあ、業務情報が、こう、入力されないようにしなきゃいけないなっていうのは、まあ、もちろんあって、してるんですけど、まあ、それで、まあ、いろんな会社が結構頓挫してると思うんですよね。その、そういう対話系、LLM 活用。はい。なので、その状況がね、その、どんぐらい長く続くのかっていうのはわからないんですけど。でも、その人工知能系、機械学習自体もあの、冬の時代とかあったじゃないですか。割と、提案されたのは、もう、1990年代とかで、だったかな？はい。まあ、結構前から提案されてて、で、ずっとその、冬の時代があって、でも最近、計算技術が発展して、こう、いい感じでできるようになってとかっていうのが、まあ、あると思うんですけど、そういう、もしかしたら冬の時代はあるかもしれないんですけど、でも、確実に、どこかのタイミングで出てくる、僕らも、普通に仕事で使えるようになると思うので、はい。
そうっすよね。
はい。
今後楽しみに
そうですね。
生きていこう。でもなんか普通に楽しみではありますけどね。
はい。
どうなっていくか。
僕も楽しいですね。だからもうアニメの世界の話がもうね、現実になってますよね。はい。だから多分、その、あの、ワールドトリガーっていうアニメで、あのレプリカ先生っていう人がいるんですけど、あんな感じだと思うんですよ。その、もう、普通に暮らしてる中で、まあ、イヤホンか何かしてて、で、なんかわかんないことあったら、まあ、レプリカ先生に聞いて、聞くと、それっぽい答えが返ってくるみたいな。だから、レプリカ先生、あそこに光ってる星は何？みたいな。聞いて、これは、西の方だから、金星と木星だよ、みたい
ああ、そうっ
な。ね。
すね。確かに。
僕もすごい楽しいですね。はい。はい。そんなところですか？はい。したらば、こんな感じで、今日はですね、Notion AI の、まあ、使ってみた話から始まり、まあ、チャット GPT とか、昨今のその LLM 関連の話をしましたと。はい。で、質問コメントはですね、いつも通り Google フォームや Twitter のハッシュタグ EPFM でお待ちしております。今回ご視聴ありがとうございました。また次回も、お会いしましょう。
ありがとうございました。